南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい、偈義抄の72ページ、持ってない人はちょっと聞いててくださいね。72ページの、68番ね、はい、68番、じゃあ一緒に読みますね。一つ業態をなす人には師範たりとも礼儀をいたすべし、本時十時の前においては我が取り立ての弟子たりとも当拝のように申し振る舞うなり、真は公者なるがゆえなりうんぬん。我が取り立ての弟子とは、自分の子前からのあるいは手塩にかけた弟子の意。公者とは私有物ではでない公用のものの意。本仏の内称南無法蓮華経を真悔三号に総合する真をいたす人には、たとえその人の師匠であっても、その人を敬うべきであります。特に本山の発出商人の前では、自分の弟子であっても自分と同輩同僚のような行動をすべきであります。それは信心の上からは平等でありますから。この間ですね、退席時の信者さんがですね、ここに4人ぐらいでですね、4人ですね、まあ、子供を連れてましたけども、おんぶするぐらいのちっちゃな子供を1人連れてですね、4人でですね、ここに訪ねてきました。で、最初はですね、もうだいぶあそうだあこんな話をする前に今そちらのそちらにいらっしゃる方は宮野泉さんという方で、ちょっと自己紹介していただければ。はい、実は宮野さんは前ですね、福山に住んでらっしゃいまして、それで、もうだいぶ前ですから皆さん方 もう忘れちゃってるかもわからないですけども、それで縁があってですね、こちらでまた一緒に進行することになりましたので、また声を掛け合ってですね、励まし合って、一緒にですね大聖人の信仰を志して頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 それから今話したようにですね、4人で、来られまして、これもまた皆さん方も忘れてるか分かんないんですけど、昔川光さんとかですね、佐藤さんとかいう方がここに所属されてて、でその人たちがどういうわけかですね、尾道の善照寺にこの今所属されてるらしいんですけども、突然、まあもちろん何の電話も何もなく突然訪ねてこられて、それでこの月末のですね、29日だったんですが、ちょうど式見が届いて、それで、午前中にですね、なんとかご本尊様のこの式見をですね、この入れ替えて、この備えようと思って、運動服を着てバタバタになって汗水になって終わった時にですね、突然来られまして、それでその自分は川道さんを知ってるとか佐藤さんを知ってるとか、その言い出すんですね。でそうやって言うから、これはひょっとして大石寺の寺だと勘違いしてここに来られているんだったら、その小教寺に行くように教えなきゃいけないと思って、ここはちょっと大石寺はおかしい、大石寺は間違ってるっていうお寺だから、ここをもしこのお参りに来たっていうんだったら違うんですよというふうに言ったらですね、どうも私は釈伏に来たらしいんですね。釈伏に来たらしいんです。でそういう隠し玉みたいなことをするからですね、もちろん名前も何のないし、そのこの人知ってる、あの人知ってるっていうことをきっかけに、来られたもんで、あ、私は釈伏に来たんですかと。私は釈伏に来たんだったら、まあ今こんな格好してるけど、上がってくださいと、じっくり話しましょうというふうに言ったら、今度はですね、いや時間がないから帰んなきゃいけないもんでっていうもんで、じゃあその4人来ましたから、家族と思ってその大体その名前も名乗んないで、その信仰以前の問題として、その失礼じゃないかと。釈伏に来たんだったら私は逃げも隠れもしないので、その釈伏に来たというふうに、その直球でまっすぐ言えばいいじゃないかと、ね、あなた方がひょっとして迷い込んで間違ったお寺にお参りに来たと思って、その私は勘違いを、私の方が勘違いをしてしまったのかなというふうに思ったんだと。で4人に名前を名乗らせたら全員違う名前でしたので、最初はまあ家族なのかなと思ってたんですけど、ああそうじゃなくて来たんだなというふうに思って、でまあその人たちがそのずっと言い続けるのは、その大石寺に一緒にお参りして、階段のご本尊も一緒にお参りしましょう、一緒にお参りしましょうって言い続けるわけですよね。で階段の本尊をこの私は何も否定したことは今まで一遍もないし、朝晩の勤行の時に階段の本尊のご祈念をずっとこの私たちはしてきてるんだと。だけど階段の本尊っていうそのものじゃなくて、階段の本尊の中身、つまり厚原の法華講習のその信仰の志ということを通して、この大聖人様が階段の本尊を表された。今の大石寺には厚原の法華講習のそういうその志っていうものはもう全くそのないと、階段の本尊というものがあるからその正しいんだということをこの言い続けているそのだけなんだから、だから逆に私はあなた方に目覚めてもらいたいというふうにその思ってるんだと。だからいつでも電話をして、私のいる時いない時、都合のいい時都合の悪い時あるから、ちゃんと予定をすり合わせて、来てもらいたいというふうに、まあお話をしたんですけども、今昇進会が分裂してますのでね、 ですから向こうはこの木家の幸いだと思って、今攻め入れば大丈夫だと思っていると思うんですけども皆さん方のところにもそういう話がひょっとしてあるかも分かりませんけれども別に、まあ、声を荒立てることなくですねその分裂していることは分裂していることで認めた上でなんで分裂しているのか信仰の本来の姿というものはこのどういうものなのかということをですねこのきちっとこの伝えてもらいたいというふうに思うんですね。先月の13日の時にもこのお話をしましたけども私たちの心とか空気っていうのは目に見えないものなんですけども厳然として存在するものですよね。目に見えないけども我々の肉体よりも大事なこの存在っていうものがあるわけですよね。でそれ目に見えないけれどもその大切なものを説明するためにその空気っていう字を書いてその空気っていうものを吸って私たちは生きてられるんですよということをまあ説明しますよね。でそうすると人間っていうのはこの空気っていうものが空気だと思い込んでしまうわけですよね。実はここの空気っていうところだけに空気があるわけじゃなくてこの空気のところだけに空気があると思えばもうチョークの粉しかないわけだですね。だけどもこの空気っていうものを消してもですねこの空気っていうものはなくならないわけです。だから本尊っていうものもですね本尊という紙とか板とかいうものでこの表します。表しますけどもこの本尊の部分だけに法があるんじゃないんです。この紙や板に表した本尊というものはこの世の中すべてが法なんだと神羅万象すべてが法なんだということを表現するために我々衆生にそのことを伝えるためにこの南妙法蓮華経の本尊を表しているわけなんです。だからこの御本尊から外れたところは法じゃないっていうような考え方はありえないことなんです。だからこの本尊というものがもし時代とともに朽ち果てたとしても法はなくならないんです。法はなくならない。階段の本尊は目に見えない法というものから階段の本尊という形が現れた。じゃあこの形というものを通して目に見えない法というものを私たちは信仰していかなければいけない。その法が久遠願成本人名の本人名の一念三千ということなんですね。これを大聖人様は私たちに伝えるためにこの御本尊様を表したんだと。だから階段の本尊というものにお目通りしなければ成仏できないとか功徳をもらえないとか血脈が流れてこないとかいうようなものじゃなくてこの法というものをきちっとその信仰の心というものに描いてそしてこの御本尊様というものをにこの手を合わせて拝むということそれが大事なんだと。また御本尊様を通して私たちはこの久遠願成本人名の法というものをこの信仰しているんだという考え方それがこの日蓮大聖人様の教えなんです。だから創価学会のようにあんたちのご本尊は大木が上がっとるねというようなそのあんたちのご本尊様にこのお参りするとなんかすごく清々しい気持ちがするんだけどうちのご本尊様はなんかあんまり功徳がないみたいだとか言ってそのご本尊様にこのなんか等級があるみたいにねそのお酒じゃないんだからね特級とか一級とか二級とかいうようなそういうそのものがご本尊様にあるわけないんです。ね、もともと法というものは神羅万象全てに存在する一つのもんだから、だからうちの法あんたの家の法というのはあるわけないんです。みんな同じ法なんですから。だからそのことをこの階段の本尊というもののこの形というものにとらわれたこの人たちというものがこの今のこの大石寺のこの人たちなんだということがこの言えるわけなんですよね。それでね、このね、 このウイスキーの宣伝にね、この何も足さないと、何も足さない、何も引かないだとかね、引かない、何も足さない、何も引かないっていうようなね、つまりウイスキーだからね、だからモルトっていう原酒、原酒そのものをね、そのまあ、みんなに、お客さんに宣伝しようと思って、このサントリーかなんかがね、何も足さない、何も引かないと。だけどサントリーのウイスキーね、ほとんど混ざり物入れてんだね混ざり物入れてるんです。宣伝がうまいからサントリー今一番売れてるけどね、本当に美味しいのは、サントリーじゃないね、だから何かを足して何かを引いてるんだね、日課が美味しいね、日課が美味しいねってそういう問題じゃないんだけどほいでね、大聖人様の教えは、大聖人様の教えっていうのはもうその解ききってるから、だから何もその足さない、何も引かないで、そのもういいんだと、今のままで私たちが何にもその解説も何にも説明も加えることがいらないんだということをこの有望さんがこのおります。だけどその人は大聖人様の仏法の全部が分かってるわけじゃないんですよね。大聖人様じゃ、もちろん大聖人様でもないんです。だから私たちが大聖人様の法を全部知ってるんだったら、何も足さないし何も引かないでいいです。だけど時代とともに私たちは大聖人様の教えっていうものの全部っていうものを、いろんなこの時代の隔たりによって偏って、この大聖人様の教えっていうものをこの理解している部分があるわけですよね。だから私たちは大聖人様の時代っていうものから隔たっているっていうことと、それからやっぱり現代の病気っていうか、現代の現代病っていうか、現代のものの価値観っていうもので、この大聖人様の教えっていうものを歪めてしまっている部分があるから、私たちは努力して大聖人様の教えが何かということを一生懸命探し求めていかなきゃいけないわけなんです。私たちが本当に大聖人様の教えを 100% まっすぐにその理解してるんだったら、何も引かないし何も足さなくていいと思うんですけども、だけどぼーっとしてじっとしてたら、大聖人様の教えっていうものを自己流に理解してしまうということになりますね。だから創価学会の池田大作はああいうふうになっちゃったわけなんです。自分たちこそ大聖人の教えを信仰している第一人者だと彼らは思い込んでますけども、どう考えてもこの何も足さない何も引かないっていうような、そういうあれじゃなくて、自分で足して自分で引いてる、そういう信仰者になってしまっているわけなんです。だから私たちはこの大聖人様の教えっていうものの根本の源っていうことを目指して努力しなきゃいけないと、自己流にならないように努力しなきゃいけないということなんですね。だからこのことを言う人は必ず自分で足して自分で引いてる、自分自身が大聖人じゃないんだから。だから大聖人の教えはどういう教えなのかということを常に求めてやまない信仰というものを私たちは心がけていかなきゃいけないということが言えますよね。これは要するに世間でいうところの固定観念ですよね。固定観念、固定観念、固定観念ね、もう固まって定まっちゃって、 みんなね、年取るとね、言ったこともね、言わない。言わないことも言ったって言い出すね。これ固定観念ですよ。情を思い込んでんだから。私は言ったのに。ね。相手が100人いて、あんた言ってないよって言っても、いや、言ったって。思い込んで言い切るんです。ね。言わないことでも言ったって。言ったことでも言ってないって言うんです。ね。それを信仰する信仰者は破っていかなきゃいけない。自分の固定観念じゃなくて、恵方不縁人だから、法を中心にして、自分の固定観念を砕いていかないと、信仰者とは言えない。ということになりますね。だからぜひそういうふうにその心がけてですね、この信仰というものが自分を中心に考えるんじゃなくて、法をどこまでも中心に考えていかなきゃいけないということをね、このよく戒めとしてお互いにですね、この大切にしてってもらいたいというふうに思うんですね。それからね、あんまりね、皆さん方もやってないと思うんですけどね、最近ね、このインターネットのこの世界っていうのがね、どんどんどんどんね、この広がってね、僕もね、そのインターネットがね、どういうもんかって分かんないんですよ、はっきり言ってね。はっきり言って分かんないんだけどね、今ね、その皆さん方の家のテレビでもね、まあうちのテレビも皆さん方のテレビも一緒だから一緒だと思うんだけどね、テレビの画面にね、ニュース番組とかね、ワイド番組とかね、それから最近はね、野球中継までね、この辺とかこの辺にね、ツイッターっていう、その今現在このテレビを見ている人たちの声がそのどんどんどんどんこう出てくるんですね、ツイッターって。でそのツイッターもなんか分かんないんだけどね、だけどね、ああ世の中ってのはそうなってんだなと思って、もう同時にこの会話ができるようなこのもう状況になってて、で皆さん方こう、まあ、車の運転かなんかこうするとき、家でラジオなんか聞くときも分かると思うんだけど、昔はほとんどハガキの投稿だったのが、今ですね、みんなファックスとかこのツイッターというものになってるんですね。だからそのハガキを書いて、その1日目2日目3日目ぐらいに届くなんていうような、そういうその聞いてる人とのこの交流っていうものはもうほとんどなくなってこのしまってるわけですよね。今番組聞いたんだけどっていうような反響がどんどんどんどんこのラジオに入ってくるというようなこの状況になってるんですよね。それでね、このツイッターね、なかなかね面白いんだ。それでね、ツイッターわかんないんだよ。ツイッターわかんないんだけどね、ツイッターのやり方だけ教えてもらってね、それでね、そのツイッターをね、その今ね、その私ね、やってるんです。ツイッターね。そう、遊びじゃなくて、この大聖人の教えを、なんとか聞いてもらおう、なんとか伝えようと思って。だから、その、偽名じゃなくて、広田雷道でやってるわけです。広田雷道で。で、日蓮大聖人の教えはこうだとか、体積上はこうやって間違ってるとか、創価学会はこうやって間違ってるとかいうことをですね、その、一回がですね、その140文字しか、その流せないんですよね、一遍に。140文字ったら意外と短いんですよね。一生懸命やってると140文字ってすぐオーバーしちゃってね、で、オーバーすると、その、遅れないんですよ。ちょん切られちゃうんですね。で、140文字ね、まとめるのね、一生懸命、その、するんですけどね。それでね、もうね、もう頭ガチガチの創価学会、それからその妙心講検証会、それから、体積寺のガチガチのそのご信者さん、いるんです。 だけど絶対体積寺の坊主は引っかかってこないねかかってこないね。信者さんはもうまともにかかってくるね。まともにその本気でやってくるね。だけど坊さん全然引っかかってこない。引っかかってこないというか突っかかってこないね。やっぱり坊さんはずるいなと思った。坊さんずるいなと思った。だけどね、本当に今の時代は時代でいいなと思うのは、一人でその向こうの人間に対してそのことをこの新人のことをこの伝えるということができるということが自分でもできるんだ。今まではその手紙を書くとか、それもその全員にその移住所名前書いて送るとか、その本を出版してその送るとかいうふうにこのしなければならなかったんですけども、それをこのするということがこのできるようになったということでね、だからツイッターをね、見てください。ツイッターをね、携帯電話で見れるからね、携帯電話で、それで広田ライドなんですけど、ツイッターの名前はこのお寺の寿福山という名前に、このしたんです。で、写真は見るに耐えないから写真は載っけてない僕の顔は載っけてないんですけど、顔が勝負じゃないから、それは構わないんですけどね、本当にね、どんどん時代がね、そういう意味でその変わってるんだなと。ツイッターで検索するときには日蓮召集とか退席寺とか安倍日健とか、そういう項目で検索すると私の意見が出てます、だからそれで意外と何ていうんですかね、仕組みは分かんないんですけど、意外と簡単に利用できるように、全くかかりません。はい、登録だけすればね、いいです。まあ皆さん方はね、友達同士で遊びでツイッターを使えばいいんですけども、私の場合は別に、遊ぶような仲間は誰もいませんからだからそういうふうに、使ってるんですけどもね。いやもう携帯の中で、テレビでやりたい人はそのね、この広島カープの野球やってたら、ここで一発打ってくれとか、そのツイッターでやると画面に出るわけ、そういうふうになってるわけ。分かんないですよ、分かんない人に聞かないでよ、分かんないんだからね、自分が利用する範囲しか分かんないんです。私ももう30年ぐらいここに住んでんだけどさ、いまだにさ、福山の中でもさ、ここの道は生まれて初めて通るなっていう道があったりして、で道だって普段通る道はみんな分かってるんだけど、通らない道は一遍も通ったことないね。タクシーの運転手じゃないんだからだから分かんないことはもう全く分かんないですよね。だから不思議だなと思うんですけども、そういうふうに世の中がなってんだなと思って、びっくりしますよね。さあ、それで話は全然離れていくんですが、仏の行態をなす人には師範たりとも礼儀をいたすべしということなんですけども、仏の行態をなす人にはということは、いつも申し上げるように法華経の行者の生きる姿というものが仏なんだということを大聖人様はおっしゃるわけですよね。 じゃあ法華経の行者の生きる姿が仏だっていうんだったら、もう寝たきりになったらもう法華経の行者じゃなくなっちゃうから仏にはなれないのかっていうんですけども、法華経の行者として生きようとする、法華経の行者の志というものを持ち続けるところのその姿、これが仏だということなんです。だからどんだけ寝たきりになっても、この法華経の信心というものはこういう信心なんだよっていうふうに、その家族の人に伝える、そういう心というものを持ち続ければそれは仏だということになります。じゃあ認知症になってボケちゃったら法華経の行者じゃないじゃないかっていうけども、それまでの生き方というものが法華経の行者というとして生きようとする姿というものをこの持っていたならば、それは仏だということになりますね。でこれは私自身が作ったその言葉じゃなくて、いつも皆さん方と一緒にそのあえて驕慢せず、ゆえんはいかん、何じら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしという、この24文字の後半の言葉がありますね。そのこの言葉をそのままこの置き換えたのが、法華経の行者として生きる姿が仏である、法華経の行者として生きようとする志を持った生き方が仏であるということを、そのただ言葉をこの変えているだけです。ですね。つまり南無法蓮華経の志を持って法華経の行者として生きようとする、その姿こそが仏なんだということを法華経に明確にこの示されているということなんですね。だから死んで仏になるんじゃなくて、生きている時にその心っていうもの、永遠常住の心というものが生き死に関係なしに仏なんだということをこの大聖人様はこの説かれて、この我々に説かれているんだというそのことなんですね。だから仏の業態をなす人にはっていうのは、法華経の行者として生きる人ということですね。その人には師範たりとも礼儀をいたすべし、たとえその人間が小僧であっても、その人間を法華経の行者として尊敬しなさいということなんですね。三つの子供であっても、その考え方や行動がこの法華経の法というもの、大聖人様の信仰というものに沿ったものであるならば、それを喜び、それを尊敬し、それを見習うということを心がけなきゃいけないということなんです。ね。何よ子供が、と。ね。10年早いわとか、100年早いわとか言って、そうやってその軽蔑するようなその問題じゃないんだと。ね。年齢とか、肩書きとか、力が強いとか弱いとか、そういうようなもので、この信仰というものをこの判断したり、この階級みたいなランクをつけるということをこのしちゃいけないということなんですね。師範たりとも礼儀をいたすべし、本時十時の前において我が取り立ての弟子たりとも当拝のように申し振る舞うなりとね。この人間は、後輩ですからとか、この人間は私が嘱託してやったんですとか、ね、なんていうんですかね、そういうようなその信仰してからの年数だとか、なんか自分の配下のような、この家来のような、そういうようなその扱いをこのするんじゃなくて、同じ南無法蓮華経の同士としてこの扱わなきゃいけないね。真は公者なるがゆえなりうんぬんとね。公者ね、公者っていうことはこの公共のものっていうことですね。誰のもので、公者の反対は私物ということになります。私のもの ということになりますね。あのね、このまあ中国の人全部っていうわけ、中国の人全部がそうだっていうことじゃないと思うんだけどね、その中国の人たちがね、このホテルに泊まるとね、なんかね、そのホテルの部屋のものをね、なんか自分のもんだと思い込んでね、もうしっちゃかめっちゃかにしていくらしいね。で、下手するとね、なんか持って帰っちゃうらしいんだね。そのバスタオルなんていうのはさ、あれはっきり言って、まあ、例えばバスタオルにしても普通のハンドタオルにしても、そのまあ、ちゃんと消毒して使い回しするもんだよね。次の客、次の客にね、それ持って帰っちゃうらしいんだね。持って帰っちゃう。ねえ、持って帰られたら困っちゃうよね。そういうとこね、いっぺんね、あの大分でね、ホケコの全国大会があった時にね、どうもね、九州にはね、その韓国や中国の観光客がね、そのいっぱい来てるんですよね。それでね、一緒のホテルになったね、韓国の人たちすごいね、いつもね、マイキムチとマイ韓国海苔持って歩いてんだね。ほいでね、もう朝からね、キムチだね。ほいで顔は日本人みたいな顔してるでしょ。なのでね、朝ね、このホテル今ほとんどバイキングなんですけどね、キムチがバイキングに出てるホテルはないよね、ほとんどね。だもんでね、マイキムチボトル持って歩いてるんです。ほいでね、向かいに座った女の人がね、僕が食べてたらね、マイキムチくれたんです。あの、言葉通じないんだけど、ずっと目の前に出したから、ありがとうございますって、ちょっともらったんですけどね。もう、いらないってわけにはいかないからね。朝からちょっとどうかなと思ったんですけど、もらった。そしたら、マイキムチの後にはマイ韓国海苔、ぐっと出てね、ほう、そうなんだと思ったんですけど、その前の日にね、まあ向こうの人たちのね、そのマナーの悪いことってのはすごいんですね。ホテルのロビーでもなんでもね、もうパンツ一丁みたいな格好してね、もう歩いてるんですよ。ほいでまあこのその風呂から出てきてね、バスタオルでバーッと拭きながらね、もう公共のロビーったら公共の場所でしょ、ぐわっでもうわっさわさ、一人じゃないんですよ。一人で恥ずかしいなんて言うんで、みんなでわっさわさわさわさわさわさわさわさわさ動いてるんですよ。もう勘弁してやっていうぐらい、そのすごいその態度なんですよね。もう全く公の場所をその私物だと思ってるわけ。もうお金払ったんだから、もう自分の思うように使いたいというふうにあの人たちは思って、いやー、この人たちは参ったなーと思ってるんですけど、朝になったらマイキムチをもらったから、まあしょうがないかなと思ったんですけど、そういうような公物と私物ね、電車の指定席を皆さん方が切符を買って座っても、これは私が指定席を買ってここに座ってんだから、これは私のシートだったら言わないわね。ね、だから汚くしたって平気だっていう人はおかしいわけだ。次の人のことを考えれば、やっぱり自分の席であろうが、次の時には自分の席じゃないわけだからね。そこは公物なんです。自分は座るっていう権利はそこで発生してもですね、公物であるということにおいては、その変わらないわけですよね。変わらない。だから本当に公のもの、公のこの器と小さなこの私の器っていうものを考えたときに、公物のところが真のところ、真っていうものは公のものなんだと いうことなんです。だからいつも言うように南明法蓮華経の題目っていうのは内視崩壊病道理訳の公物なんです。私が南明法蓮華経を唱えたんだから、私の功徳、私のためだけに、私の成仏のためだけにこの南明法蓮華経は使ってもらわなきゃ困るというのは、それは間違ってるんです。それは間違ってるんです。もちろん自分の成仏も含まれますけれども、自分に縁するところの神羅万象の全ての命というものの成仏というものが自分が唱える題目にかかっている。自分が唱えるところの題目というものは自分も含めた一切の衆生の成仏というものに対しての南明法蓮華経なんです。自分が一遍唱えた題目が神羅万象にやられたら薄められちゃってるんで、自分のところには全然そのも何にもその戻ってこないんじゃないかというもんじゃないんです。南明法蓮華経の題目っていうのは、前もお話ししましたけれども、一滴の赤でも青でもいいんですけれども、一滴のインクを入れた時に神羅万象の水に一滴の南明法蓮華経の題目を落とした時に、薄まって消えて透明になって入れたか入れないか分かんなくなっちゃうんじゃなくて、一滴の青なら青の南明法蓮華経のインクが全部を青く染めるだけのその功徳というものがあるんだということが内視崩壊病道理訳自宅安堂喜寂光ということなんです。ね、他の人に使われたらもったいないとか、そういう問題じゃないんです。そういう問題じゃない。ね。だから、坊さんの世界もね、先輩だとか後輩だとか、その、位がどうだとか、そういうような、この長い時代の中で、そういう弊害っていうか、そういう仕組みっていうものが、この出来上がっちゃってますけども、もう本当にこの大聖人の法というこの公物っていうものを否定する、そういう行為なんですよね。だから私は大嫌いなんですね、そういうことは。ですね。だからそんなこと何のこの役にも立たない、この意味をなさないことなんですよね。お医者さんが50年医者やってますって言っても、ね、その腕が確かでなかったら何の意味もないんだ。これで50年やってきたんですかって言われちゃうんだ。ね、信ずるということはそういう問題じゃないんです。50年信じてきたっていう問題じゃないんです。今の信ずるっていう心がどんだけ深いか、どんだけ尊いかっていうことなんです。ね、だから先輩だとか後輩だとか、何十年やってるとか、昨日入ったとか今日入ったとか、ね。それから、この、あんたを私は釈服してあげたんだから、私の言うことを聞きなさいとか、そういう問題じゃないわけです。ね。そういうことで、この信仰っていうものを、その、考えたらいけないと。いうことなんです。で、坊さんの中で一番いけないのはですね、その何人も見てきたんですけども、この師匠がですね、その弟子をですね、そのまあ気にないことがあって、もう信仰から外れるようなことじゃなくて、その普段の生活の中で気に入らないことがあってですね、そのカーッとなってですね、波紋だと、もうお前はもう弟子もう弟子でも何でもないと、破門だと言ったら、もうその人間はその他のところ他の人のところに行って弟子になるということはできない、そういう仕組みになってるわけです。そういうシステムになってるわけです。あの相撲界に似てますよね。相撲界にその師匠の自分の師匠をしくじったら、もう他のこの部屋に行くっていうことができない、もう相撲取りやめなきゃいけないと、どんだけ相撲したくてものにすごく似てるわけですよね。師弟っていうものはみんなそういうこのシステム、他のこのシステムもみんなそういうふうに このなってるんですけども、だけどもそれは師匠と師匠のプライドを守るためだけであって、信仰を守るとのためにはなってないんです。だからそれをその拾ってくれる住職がまあそのたまたまいたんですよね。そしたらその波紋にした師匠は、拾った師匠をとってもこの怒るわけですよね。怒ると関係は険悪になりますよね。険悪になっても構わないっていうふうに一肌も二肌も脱ぐ人間っていうのはなかなかいないわけです。だけどもそうやってその首がつながってこの坊さんをこのやってる、そういう人たちっていうものがこの何人かこの見てきましたけども、本当にこの狭いそういう上下関係のこの世界でそういう不都合なことがこのいっぱいこのあることをこの見てきました。また信者さんに対しても坊さんが自分の意見に沿わないということで、もう嫌ならこのお寺を出てってくれということを平気で言う坊さんがいます。そしたらその信者さんはよそへこの行くっていうことがなかなか住んでる場所も含めてできませんよね。で、そうやって信者さんに出てけっていうふうに言えば、最後は信者さんがそれでもお願いしますっていうふうに泣きついてくるっていうふうに思い込んでる坊さんがいるんですけども、その信者さんはそのお寺を出て信心を捨てるか、前の間違った宗教にこの行ってしまう、つまり信心の道もこの立ってしまうという結果というものがこの出てくるわけですよね。だから絶対にやっぱりそうあるべきじゃない、そういうことをしちゃいけないというふうにその私は思うんですよね。それでまあよその信者さんが来た時にね、その私がその住職からその憎まれたりしますよね。お前が拾うからその信者が図に乗るじゃないかということを言う人がいるんですけど、そんな問題じゃないわけです。私は別にその信者さんが欲しくてそういうことをやってるんじゃなくて、その人がどういう状況になっても信仰を続けていきたいっていうんだったら、その志っていうものは守ってあげたいというふうに私は思ってるんですね。だからこの公物っていうことを中心にして私たちは信仰というものを考えていかなきゃいけない。自分たちのプライドとかメンツとかそういうようなことを中心に信仰というものを語るということはできないということなんです。で、うちの信者さんでうちが嫌だということで出ていくっていうふうにその言った時に、退席時にその退席時のお寺へ行くっていうことを言いましたから、だから前のこの高等さんしてた信義さんと一緒にその人の家へ行って、それで退席時は間違ってるので、ぜひこの昇進会の中でそのうちのお寺がどうしても嫌だっていうんだったら、昇進会のお寺の中でその移ってもらいたいと、ぜひその遠くてもね、電車に乗ってても行くっていうことであれば、ぜひ昇進会のお寺の中でそのことをこの選んでもらいたいということをこの二人でお願いしてですね、それでその昇進会のお寺に移ってもらった人がいました。だからそういう感情のもつれでこの信仰の一番中心の大事なところまでそのなくしてしまうということは、これはもう絶対にそのあっちゃならないと。感情を優先しちゃいけませんけども、恵方不衛人って言うけども、どうしてもそのこの起きたトラブルっていうものがその自分の気持ちの上で乗り越えるっていうことができないということであれば、その場所を変えてこの信仰というものを続けてってくれれば、それはそれでありがたいことですから。 だからよそのお寺に移っても同じ志の信仰というものを続けてくれているということを聞けば、私はとってもありがたいなというふうに思うわけなんですよね。だから序列を守るためにね、組織のこの仕組みを守るために私たちは信仰してるんじゃなくて、この内子崩壊平等利益の公物のこの信仰のもとに、全ての人たちが成仏を遂げていくということを私たちは目標にこの信仰していかなきゃいけない、そこを尊敬し合わなきゃいけないということなんですね。だから人間は感情の動物ですからね。だから感情を優先しちゃいけないんだけども、だけども感情を捨て切るということもできないから、だけどもその感情というものを乗り越えて、この信仰というものをお互いに貫いていくにはどういうふうにしていったらいいかということを、やはりお互いに工夫して、この信仰というものを見失わないようにしていってもらいたいというふうに思うんですよね。それが一番大事なことじゃないかなというふうに思うんですよね。なんか分かんないことありますかね。この間ね、毎月一遍ね、この間も話しましたけど、アメリカの人たちとね、一緒にね、月末、大体月末ですね、9時からね、大体朝の吻行というか、この今一緒にやった吻行が50分ぐらいかかりますので、50分吻行してね、大体向こうは夜の吻行になるんですけど、だから東の吻行なしで、最初からこのずっと一通りね、吻行してね、それからね、1時間約1時間今度は通訳の人に入ってもらって、それでね、そのスカイプミーティングをするんですね。だから同時に何人もでザーッとこの座談会をそのパソコンでこのすることができるんですね。それでね、この間の質問、その前もってこういうことが聞きたいっていうのがこの送られてきて、それをテーマにこの話をするんですけどね、この間ね、吻行の時はね、どういう気持ちで吻行したらいいですかとあったんですよ。吻行ってね、どう思います？吻行の時どういう気持ちで吻行したらいいですか？題目あげる時どういう気持ちで題目あげたらいいですか？これがテーマだったんですね。突然聞かれたら困るね。それでね、つまりね、皆さん方にいつもお話しするように、私たちが吻行するということは自分の声でお経をあげるんですけど、毎回毎回同じお経だ、毎回毎回全くハンデをしたように同じお経で、今日はちょっと気分変えて違うお経をあげようかっていうお経はないわけだ。毎回お師匠ね、ということは自分の声なんだけど、自分の耳に入ってくるときには仏の説法として私たちは吻行しているわけ。ということは吻行するということは仏の説法に接しているということなんですね。説法に接するということを良くすると言います。良くする、仏の説法を浴びるということですね。浴びるということは縁するということです。 分かっても分からなくてもその言葉を受ける、浴びるということですね。浴びるね、太陽の光を浴びるですね。紫外線がどうだとかこうだとか科学的なことは分からなくてもその気を受けるね、浴びなきゃいけない、浴びすぎてもいけないということありますね。だから例えば学校の先生の授業と一緒ですよね。授業をどういう気持ちで受けたらいいですかって聞かれても一生懸命受けるしかないね。知らないことを一生懸命聞いて一生懸命自分のものにしようと思って聞くしかないわけです。この時に創価学会では高専ルフの役に立ちますからなんとか功徳をくださいっていう気持ちでお題目を挙げると効き目があるよということを言ってました。そういう問題じゃないんです。どういうふうに聞いたら効き目があるとかどういうふうに聞いたら成仏できるという問題じゃなくて、ただひたすら素直に先ほど言ったように自分の固定観念というものを破って仏の観念、仏の教えっていうものはどういうもんなのかということを素直に聞く。それで自分の考え方っていうものの至らない点を自覚して、そして自分の間違った固定観念を破っていく。ただ素直に聞くしかないですね。ただ素直に、ああ仏の教えはそうなんだ、仏が私たちに求めているのはそうなんだと、実行できるかできないかをともかくとして素直にそのことを受け入れる、浴びるね、そういうことが大事なんですよということをこのお話をしました。外国の人はね、本当に言葉は分かんないんですけども、本当にこの信仰に対するこの感情っていうものがピュアっていうか、この自然なんです。子供みたいなんです。もうそのまんまなんです。だからもうびっくりすることがありますね。そんなこと聞いてくんのかよと。だけど、そんなこと聞いてくんのかよと思う反面、わかんねえなと思う時があるんですよね。わかんないな。そんなこと聞かれたら、改めて聞かれるとわかんねえなということがいっぱいあるんですよね。それが楽しいんですよね。それが楽しいし、自分を振り返ることにすごく役に、この立つことなんですよね。だから、改めてね、ああ、本当に、ご本尊様に向かうときにね、ただ無心とか簡単に平気でね、何も考えないでとか無心だとか平気なことを言ってますけども、無心だ無心だって言いながら、無心って何なのかなと思ったりすることがあるんですけども、だけど本当にもう聞くときは聞くしかないね。ご本尊様に向き合うときに本当に何も考えないっていうことも考えないように、もう本当に素直な気持ちでその向き合うということを私たちはしていかなきゃいけないなということを、その改めてね、その質問をこの聞いたときにね、この自分で改めて自分に言い聞かせるというか、改めて感じました。だから皆さん方自身もね、そういうこの気持ちでね、さっき言ったようにそういう気持ちには、先輩も後輩も10年やってる、20年やってる、30年やってるも全くない世界だというふうに心がけて、この信仰というものをこのしてってもらいたいというふうに思うんですね。